皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地域の方においでいただいてお話をしていただく番組です。今週は NPO 子どもと川と町のフォーラムの皆さんにお越しいただいております。たくさんいらっしゃいます。まずは高校生の彼女からいきましょうか。三谷恵里さんです。こんにちは。
こんにちは。
あら、ちょっと待ってよ、音が入ってないぞはい、もう一度行きましょう。はい、三谷恵里さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では三谷さんから順に紹介していただけますか。
堀川高校2年の三谷恵里です。
西野京中学校2年東出一馬です。
梅津中学校2年三谷隆弘です。
鈴政中学校1年木村美里です。
須田区第4小学校6年福田さないです。
須田区第4小学校6年東出夢香です。
須田区第4小学校の6年の高木千尋です。
さあ今全員行きましたね。そして、副理事長でいらっしゃいます松井さんと、そして塚本さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。
あ、お願いします。
ではさっきに、ちゃんとバッチリ今日ゲストにおいでいただくということで、リハーサルもされたということで、ではその成果を今から発表してもらいましょう。では三谷さん、よろしく。
今日はこのラジオカフェにお邪魔して子どもと川と町のフォーラムのことを紹介したいと思います。では初めにこれまで私たちがどんな活動をしてきたかっていうのを2人に紹介してもらいます。お願いします。
僕たち子どもと川と町のフォーラムは主に京都の町を、川歩きしたり、生き物探しをしたり、水質調査をしたり、山歩きをしたりしています。またその時に感じたことなどを他団体との意見交換や交流などを交えて寄り合い会議というものをしたりもしています。
あと、ワークショップとかをしていて、ワークショップは1泊2日でたくさんの川へ行っています。
さあそしてこれで終わり。
じゃあ次に、今週の日曜日に寄り合い会議という大きな会議が行われるんですけど、ちょっとその宣伝もさせてもらいたいと思います。
はい、3月29日日曜日にコープイン京都で子どもと川と町の寄り合い会議があります。この会議ではこれまでの活動を通して自分たち一人一人が感じたことや考えなどを話し合ったりと、お互いに意見を交流し理解を深めることを目的としています。他の団体の方も参加されるので、また新たな考えも生まれたりしてとても楽しい会です。今回子どもと大人の会議でコーディネーターをさせていただきます。より内容の濃いものになるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。
今年は変わってなんやろうということについてみんなで話し合います。私はこの寄り合い会議に参加するのは初めてだけど、みんなから大人と子供でやり取りする場もあって楽しいと聞いているから頑張りたいと思います。進行役もするのでとても心配だけど頑張ります。
では最後に、今子供を新しく友達を連れてきてみんなで楽しもうとしているところなので、子供募集について2人に話してもらいます。
川フォーラムでは子どもたちを募集しています。いろんな発見ができてとっても面白いので、皆さんもぜひ来てください。
みんなで川に入って遊んだり、生き物や植物の観察もできます。そしてみんなとのつながりも深まるし、たくさんの発見があってとても楽しいので、ぜひ一度来てみてください。
これでフォーラムの紹介はここまでです。
はい、ありがとうございました。いやー、みんなちゃんと成果通りに行ったのかな。行った行った、笑ってるやん。ちょっと三谷さん一番年上からって言ってさあまずこの NPO を改めてご紹介しましょう。子どもと川と町のフォーラム、今日高校生1人、中学生3人、そして小学生3人と、7人のお子さんが来ていただきました。まずこれ設立されたのが2003年ですね。 その時に三谷さんはこれはいつ入らはったんですか、ここには。
2003年に世界水フォーラムっていうのが日本で行われて、その時に世界子ども水フォーラムっていうのも一緒に行われたんですけど、私はそっちの国際会議の方に参加させてもらって、そこでこのフォーラムでもともと活動してた友達と知り合って、うん、一回来てみいひんってことでちょっと面白そうやなと思って参加したのがきっかけです。
実際にこの現場に行ってなんか、あ、面白そうやったなとか、そう何か心動きましたか？
私はそれまでその川っていうのはこう危ないから入ったらあかんっていうふうに言われてたので、まず川に入ったことがほとんどなくて、このフォーラムに参加して初めて川と触れたので、それはすごく大きかったです。う
ん、全く川に近づかなかったんですか？
そうですね、学校の環境学習で川のゴミ拾いとかでちょっと入ったことはあったんですけど、それでも危ないからあんまり近寄ったらあかんって言われてたので、うん、それがすごく楽しかったのが印象的でした。
その後どっか京都でも結構ですし近畿圏内でも結構なんですけれども、いろんな川へ行きました？
はい、いろいろなところにこのフォーラムの活動で連れて行ってもらって、それぞれの川がいろいろ特徴があったりとかして、それぞれで発見があるので、どの川も新しいこう新鮮な気持ちで、はい、近づくことができました。
まあ、日本全国いろんな川があると思うんですけれども、全部同じ川じゃないもんね。
はい、
なんかそれぞれ急流があったり緩やかな川があったり、うん、まあ、めちゃくちゃ綺麗な川があったり、あ、これどうなんやろうっていう川もね、実際には日本なんでどこにもあると思うんですけれども、さあ僕が今聞いた中でちょっと名前が間違ってるかもしれませんけれども、勝手に振りたいと思います。さあここからはフリータイムですよ。福田さんいらっしゃいますね。福田さん、はい、手挙げて。はい、黄色い可愛い女の子ですけれども、なんか川の楽しみって何ですか？
飛び込んだり、そういうところもあって、めったにできない体験もできるから楽しいです。
なんかキャンプとか行ったことはありますか？
私はまだ1年目っていうことで、あまりそういうところには用事あって行ってない時もあったけれど、次用事がないときは行ってみたいと思います。
うーん、いいねいいね、なんかちゃんと答えてくれてる。では続いて、三谷貴博くん。
はい。
おった。三谷くんはこのフォーラムに参加して何か勉強になったこととか新しい発見とかは何ですか？
川のことについてもいろいろ知ることができて、で、まあ、川だけじゃなくて、例えば発表の時に他の団体、まあ、他の県の人とかと話したりもして、他の県のことが分かったりもします。そういうところでも結構学べてるんじゃないかなと思います。
他の県でってどこの県ですか？
例えば大阪の小木川っていうところの子どもたちはものすごくなんか活発でなんか面白い人が多くて、でなんか他にも滋賀県のおばきゅうごろうという団体の人とかは、
うん、
なんか、しっかり調べてるところとかの発表とかがうまくてすごいなって感心したりしています。
自分の中に結構その話を聞いて参考になりましたか？
あ、はい、
変わりました？なんか日頃のその活動とかも、
前よりか意見出せるようになってきたんだと思います。
おー、成長してるな。僕の小学校中学校はそんな考えてなかったような感じがするんですけどもね。さあもう一人ぐらい行きましょうか。東出くん、これ次コーディネーターをするという、あ、違うかな、
はい、
合ってるかな。お、東出和真くん。
はい、
東出和真くんは今度コーディネーターをこの3月の29日に、コープイン京都で川と町の寄り合い会議でコーディネーターを、子どもと大人の会議でコーディネーターをしはるんですけども、なんか今準備していることとか何かありますか？
川に関係する新聞の記事を読んだりとしています。
うん、例えば最近気になった記事って何ですか？
外国で干ばつが起きていたり、
うんうん、
その干ばつのせいで食糧危機になったりしていることです。
おお、結構難しいこと、難しい記事を取り上げてるんですけども、これってもう自分の中 の考えでいいんですけどもね、その干ばつとかは将来日本に来ると思いますか？
はい。
何かそういった危険性はどういったところで、何か兆候とかありますか？ 難しいな今のな、
はい、
俺難しい質問したな、今ちょっと反省したわまあだけど一つ一つその川一つをとってもその温暖化とかそう今後起こる災害がもしかしたらあるかもしれませんよね、その兆候がどこかでね、
はい、
この実際にこの子どもと大人の会議で大人の方も参加されるんですけども、その人にぶつけてみたい意見とかはありますか、これをぜひ聞いてみたいっていうのは今ちょっと考えてもらえるかな、うーん難しい、
もっと、川に住んでいる生き物が住みやすいような川作りは
できないのか、
できないのか
ねえ、まあこの防災とその川のその自然を維持するっていうこの2つのところをすると、まあ、両立をできるところと両立ができないところとかね、ダムを作ったりすると魚が自由に行き来できないとかそういったところもあると思うんですけれども、さあ改めてこの第8回川と町の寄り合い会議で3月29日午前10時から午後5時までコープイン京都で行われます。これは子どもの方が無料、大人は500円ということなんですけれども、ではここで副理事長の松井さんと塚本さんにも少しお話をお伺いしたいと思います。この今回この8回目を迎えた会議なんですけれども、この注目点ぜひ大人の方のご意見から、大人の方からの目線から一つ PR していただけますか。
はい、うちの、まあ、このフォーラムの全体の活動の特徴でもあるんですけども、もう、まあ、基本的に大人は関与しないと、子供に任せておくと、で、まあ、こういう団体でそういう、まあ、イベントですね、たくさんの方を招いて行事をするときには見た目の体裁とかは考えることもあるんですけども、うちは全く考えてないところですね。ですから会議のスタートにはやっぱり子どもたちもなかなか雰囲気が作れないときには沈黙の時間があったりとかするわけですけども、そこを子どもたちが何かを作り出して井戸口を見つけて、話が盛り上がっていくと、そういうところがこのフォーラムの醍醐味というか面白さと思ってます、う
ん、この子どもの目線っていうのは大人が気づかないところでかなりたくさんありますよね。
そうですね、はい、
何かそういったところ一つご自身で、あ、こういった意見があったんだなっていう目から鱗落ちたそういったものってありましたか今まで。
そうですね、川の生き物も水の綺麗さによって住む生き物が違うんですけども、まあ、川は綺麗な方がいいっていうのが、まあ、当たり前のようなんですけども、実はその汚いところに生きる生き物、その生き物の命はどうするんやとか、そういう目線があったりとかいうことがありますね。
なるほどね、まあ、そういったところもあると思いますし、塚本さん、
はい、一つは教育現場の方がね入っていただいてね、後でなんでこういうことをパッと来て言ったんやろうという大人の怖さをね知っていただくということもあります、
はい、
でやっぱり子どもたちの知恵っていうのは成長期の本当に素晴らしいものがあって、今はどうしてもそれがね狭められていくでしょ、年とともに、逆にそこで生かしてほしいなっていうのが願いですね。
そうですね、さあこの NPO 法人子どもと川の町のフォーラム、先ほど皆さんからお子さんの募集もありましたんで、お子さんの募集を言いたい人、もう一度言いたい人、さあ手挙げたもん勝ちやで、ここで。ほな緑の服の彼女、お名前がわからない、あと30秒ぜひ来てねっていうの言って、
ぜひ来てください。
どんなとこ楽しいですか。
川に入れて、いろんな発見ができて、とっても面白いです。
自分の好きな川ってありますか。
山の中にある高花川っていうところがとても楽しい、とても自然で、とてもいいところです。
さあ気になった方はぜひ NPO 法人子どもと町、川と町のフォーラムまでお越しください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。